では続けたいと思います。お釈迦様が古今東西のすべての人の人間の本当の姿を、説かれたのが今お話した、黒白二祖の例え。白と黒のネズミが皆さんの寿命をガリガリかじって、やがて我々は死んでいかなければならない、まあ、絶対絶命の窮地に立っているのが我々。まずこの人生の真実の姿をごまかさずに、逃げずに、あるがままにまず見つめて、そしてまず仏教ではこの世は汚れた世界だと教えますね。汚れたというのは、この私たちはこの現実を見たくないために煩悩を起こして、煩悩を起こしてごまかすんですね。蜂蜜を舐めて危険の一切を忘れようとするのが我々。でもごまかすんじゃなくて、あるがままに人生を見つめ、そして我々は老い、病んで死んでいく。それをね、いとい嫌う。ね。オンリーエド。いとい嫌っていきなさいと。そして、これは死んで極楽浄土を願うんじゃなくて、生きているこの世界をそのまま浄土にしていくのが本当の、あの仏教なんですね。死んだらお助けじゃないと。この人生、生きている人生をそのまま、ね、受け止めて、ね、乗り越えていく。いとい離れる。江戸を、いとい離れる教えが仏教だけども、この世をこのまま、江戸のまま、浄土にする、ね。明るく強く、たくましく生きていくのが、あの、仏教なんですね。それをダルマさんは、ね、七転び八起きで、ね、転んでも転んでも元に戻るのは、この死をダルマさんは受け止めたんです。受け止めようと、ね、自分の心を見つめていかれたんです。だからあのダルマさんの目はですね、怖いようだけども怖くない。自分の心を見つめて、そしてこの死を乗り越えようとされたんですね。だからオンリーエド。そしてこの生死から、ね、この死から逃れる教えが説かれたのが仏教ですから、その教えに合掌、手のひらを合わせ、そして苦行、ね、己をへり下り、教えを心から敬う、うやうやしく敬う。これ教えに対して合掌苦行をしなさいと、こう最後ですね、おっしゃり、そして教えを一心にね、仰ぎなさいと、心を一つにして解決に向かいなさい。聖はこれ仰ぐ、業も仰ぐですね、仰ぎ仰ぐ、ね、素晴らしいこの死の解決のできる教えがこの仏教に説かれているので、その教えを仰ぎ、仰ぎなさい。戦後をしていきなさいと。そして、教えをしっかりと信じる。ね、信じ、受け止めて、そして、奉行、教えの通り実行し、立て祭りなさいと。まあ、これが、この仏説宗教の最後の、結論にあたる部分であります。まあ、今日はちょっとダルマさんをテーマにして話しておりますので、このダルマさんに関した歌がね、日本にこういう歌が残っております。極楽と地獄へ通う分かれ道、踏み迷うなと睨むダルマさんと。このダルマさんというのはですね、いろいろ味わえまして、ね、我々はほっといたら我が身の人生をですね、もうごまかしてね、五滴の蜂蜜に心奪われて人生をごまかしている方がほとんど。そのままではあなたね、地獄に行きますよと。ね。毒流にね、噛み殺されて、五章大変ですよと。そうならないためには、それを受け止めて、ね、心を変えていく。自分の本当の姿を知る。たとえ死が来ても、死にも囚われない。ね、生や死に囚われない。本当の自分の姿が分かれば、肉体は仮のものであって、本当の私は死ぬことはないんです。これ本当の自分、真実の自己。それを知るのが大事なので、その身になったのが極楽。まあ、この世から極楽の身になる。極楽と地獄へ通う今、分かれ道に立っていると。まあ、これは皆さんが 教えを正しく聞いて知恵を身につけたならば極楽になるし、この世から逆に知恵がないまま人生終わったならば地獄への旅路となってしまう。極楽と地獄へ通う今分かれ道、岐路に今立たされているんですよ。だから迷わないように踏み迷うなと睨むだるまさん、ね、迷ってはなりませんよと。私みたいにね、この七転び八起きでどんなことが来ても、無常が来ても老いが来ても病が来ても死が来てもね、心は崩れない、これがだるまさんなんですね。まさに死を乗り越えた姿を象徴してだるまで表してるんですね。無常が来ても病が来ても ね一時は、ね、心落ち込みますけどすぐまたに元に戻るんです。当たり前ですから。古今東西ね、老いと病と死から、ね、逃れることができた人はいないんです。みんな、ね、免れることはできないんです。その真理を受け止める、ね、これが仏教なんですね。それをしっかりと、ね、正しい真理を知って、ね、地獄に落ちないように、またこの世から、ね、人生を受け止めてこの世から心が安らかな穏やかな涅槃の身になれるような、この世から極楽となれるような境地に至りなさいと、こうだるまさんは教えてるんです。でそれをですね、このだるまの後引き継いだ人が有名な第2祖以下という人がいるんですね。この方の話を皆さん、せっかくですから知っておいていただきたいと思います。第2祖だるまという方はインドから計算すると28代目なんですね。28代、お釈迦様から数えて28代目がだるまで、で、そしてこのだるまの後引き継いだのが絵画という人ですね、まあ、これはお弟子になってからの名前でありますから、元は、まあ、人工といって髪の光と書いてね、そういう名前だったのが、お弟子となって絵画というふうに名前を変えました。でこの方の弓道が凄まじいですね。まあ、ここはちょっとびっくりする内容かもしれませんが、こういう覚悟でこの絵画という人は仏弟子になって、そして解決を求めたと。ちょっとびっくりする内容なんですけども、有名な話なんで皆さんに紹介します。昔から絵画断臂といってね、有名な話なんですね。絵画断臂と言いますのは、この方実はね、肘がないんです。実はこれ自らですね、切ったんですね。イカダンピ、木はこれ、確か肘という感じかな、こういう感じだったかな。イカダンピと言いますね、まあ、この人はもう片手がないんです、まあ、だるまさんは両手両足ありませんけども、このイカは片手がないんです。こういうやりがあるんですね。まあ、この仏法を求めていたんだけども、本当に心からの幸せが得られなかった。そして誠の先生を求めて、少林寺で、住んでいた達磨大師に仏弟子になりたいということで、お願いしたんです。まあ、当時この達磨はですね、インドから中国に来て少林寺で、修行しておりました。で達磨の名声を聞いて以下は、私もぜひ仏道修行に勤しみたいということでお願いしたんだけども、まあ見るなりね、お前のようなものはね、仏道修行の器じゃないから帰りなさい、断ると、こう言ったんですね。でもこの人は非常に純粋な真面目な人で、何としてもね、仏道修行を果たしておけたい、そして本当の幸せになりたいというね、オンリー江戸、そして、浄土を求めね、本当の幸せになりたい思いから、私は絶対諦めませんと、何としても私、ね、あなたのもとで修行しとうございますと、こう言って、お願いしたところね、なかなか聞いてもらえないんで、お前のような、ね、器ではもう仏道修行は務まらんからもう帰りなさいと、こう言われたんで、自分の決意がいかに素晴らしいというかすごいかをね、もうちょっと大胆な行動で、ね、びっくりすることにはね、この手をですね、この 切ったんです。肘を切ってですね、そして手をね差し出して、これでもねお弟子にしてもらえませんかと、これでもダメですかと。普通こうされたらびっくりしますわね。でもダルマは両手両足切断されててもという気持ちがあったので、まあそういう気持ちならばよかろうと、まあこう言って驚きもせずにね、じゃあ分かったということで、このダルマの一番弟子になったと。ただこの人には肘がないんですね。実際こうだったかは分かりませんけどね、伝説ではこうなっています。まあ、これほどの気持ちで、ね、自分の死という問題と真正面から取り組んだと、まあ、いうことをこれ象徴的に、表しております。まあ、これは必ず私たちは死んでいかねばならない。この肉体は借り物ですから。でも一番大事なのは肉体よりも心なんですね。この魂、これが一番大事なので、まあ、それをまたねこの魂の大切さ、ね、心の大事さを教えようと、しているんです。でこの心の大切さをですね、またお釈迦様ね非常に例えが名人なのうまいので、もう一つですね皆さんに有益な話をね紹介させていただきます。まあこれはね非常に分かりやすい例えなので、ぜひ自分のこととしてね、聞いていただきたいと思います。これは造和言経というお経に、一人主婦の例えというのがあります。ある一人の男が四人の妻を持っていたと。まあ、今はありえませんけどね、当時インドでは中国でもあったんですね。一人主婦の例えというのがあります。まあ、これも割と有名な話なんですけどね、非常に教訓的な、ね、皆さんにぴったりの内容かもしれません。どういう話かと言いますと、あるところに一人の男が、この男は、まあ、当然ながら我々のことを例えますけどね、一人の男がいたと。まあ、その男が四人の妻を持っていたと。一号さん、二号さん、三号さん、そして四人目ね、四人の妻を持っていたと。そしてこの男性は1号さん、2号さん、3号さんを非常に、まあ、可愛がって楽しんでいたんです。どういうふうに、4人の奥さんを、ね、扱ってたかと言いますと、まずこの男ですね、一番愛していた、一番可愛がっていたのが1号夫人でありました。まあ、この人はですね、寒いと言ってはいたわり、暑いと言っては、ね、気を使い、もう贅沢の限りを尽くさせ、ね、一度も機嫌を損なうことはしなかったんですね。一番可愛がってたんですね。だ機嫌損なわなかった、一番可愛がった、ね、これが一号夫人であります、ね、で二号夫人はですね、どういう女性かと言いますと、一号さんほどではないけども、ね、人と争って、人と喧嘩してでも、人を蹴落としてでもね、手に入れて自分のそばに置いて、いつも見ながらね、あ、綺麗な人だなと、こう言って楽しんでいた。これが二号夫人であります。そして三号夫人はどういう女性かと言いますと、まあ寂しかったり悲しい時に会って楽しむ、まあそういう程度の、女性でありました。で4号さんはどんな人かと言ったらですね、もう平生ちっともですね心をかけなかった、優しい言葉一つかけずにね、結婚はしていたけども、もうその存在すら忘れていたと、ね、心全然かけなかった。そして奴隷のようにねこき使い、ね、もうひどいね仕打ちをしていた。そのためにね、元は綺麗な女性だったのにね、もう化粧もせずね、体もね、服もいい服も着せてもらえないためにボロボロだったんです。でもところがこの男がいよいよ不治の病にかかりました。いよいよ死んでいかねばならないとなった時にね、寂しくなって、死の道連れをですね お願いするんですね。わしもいよいよ死んでいくとなると寂しいから、一緒に死んでくれないかと頼むんです。まずは一号さんでありました。わしはいよいよ死ぬことになるんだけども、ね、わしはお前一番可愛がったから、俺と一緒に死んでくれんかと、こうお願いしたんですね。すると、ね、まっぴらごめんでございますと。確かにあなたは私を可愛がってくれたけどもね、死のお供だけはね、できませんと。あっさり断られた。そこで、力なく二号夫人にお願いした。すると二号さんは、一号さんでさえ断ったじゃありませんか。なぜ私が一緒に死なねばならないんですか。あなたが私を求めたのはあなたの勝手でしょという。私が好きでね、あなたのところに来たんじゃありませんと。あなたが私を無理やり奪って、ね、奥さんにしたんでしょ。私も、ね、一緒に死ぬことは無理です。お断りしますと。こう断られました。まあそこで仕方なくね、三号さんに、ね、どうか一緒に死んでくれないかと言ったところ、三号さんはですね、今までのご恩は感じておりますから、村外れまでは行かせていただきます、村外れ火葬場まで、村外れ場まではね、お供いたしますけど、それ以降はね、お許しくださいと、こう言って断られた。すると、もう仕方なく最後は4号さんですね、もうお前にはもう誠に申し訳ないけどもね、全然優しい言葉もかけずに、あまりね、お金もね、与えずにね、本当は綺麗だった女性なのにね、もうこんなひどいね、姿にさせてしまって、本当に申し訳ないんだけども、一緒に死んでくれやせんかと言ったところね、本当素晴らしいこと言ってくださるんですね。私はね、このあなたと結婚した時から、ね、あなたと生死をね、共にすると。どんなことがあっても私は、あなたから離れることはしないという決意のもとであなたと結婚しました、ね、私は両親が許した、ね、言い名付け、ね、この1号2号3号さんはこれ権妻ですと、ね、愛人に過ぎない、私こそが本当の奥さんだと、ね、たとえ1号2号3号さんが、ね、ついていけなくても私はどこまでもついていきますと、ね、あなたから絶対離れませんとこう言ってね、まあ嬉しいことを言ってくれたんですけどもね。じゃあこれは何を表しているのかと言ったら、まあ、薄々皆さんも分かるかもしれませんが、これはですね、まず男という一人の男が四人の妻を持っていたという話なんだけども、まずこの一人の男というのは我々ですね、私のことを例えています。人間のことですね、私たち人間一人一人、皆さん一人一人をこの男に例えています。一号さんは何を立てているかと言いますと、肉体です。肉体ね、一番皆さんが可愛がっているのは肉体だと思いますね、まあ、寒いと言ったらね、暖房をつけて、暑いと言ったらね、冷房をつけて、お腹すいたら食べたり飲んだりさせて、体がちょっとでも悪くなるとすぐね、体をかばうようなことをやって、この体がですね、この気分を害することをしないようにしないように我々はいつも気を使っている。一番ある意味ね、心をかけているのは体なんですね。まさに肉体こそが自分だと我々は思っているんです。ところが一番皆さんが愛している一号夫人、愛人ですけども、この一号さんは皆さんがいよいよ死んでいくとなったら一緒に死んでくれないんです。まっぴらござ、ね、ごめんでございますと。臨終迎えた時には一号さんは一緒には死んでくれないんですね。それを表しております。でそこで次に思ったのは二号さんでありました。二号さんというのはね、これは皆さんの財産ですね、金銀財宝ですね、お金とかね、金銀財宝、金銀財宝ね、財産ですね。まあこの金銀財宝というのは、これは、人と争ってでも手に入れましたね。人と喧嘩して、別に金銀財宝はですね、皆さんの方に勝手に来たんじゃないんです。皆さんが争って人と喧嘩してとか、 普通は大体、皆さんそうじゃないかもしれませんが、普通は大体人と争って、ね、手に入れて、そばに置いて楽しむんですね。これ地位や名誉も同じかもしれません。我々が普通、幸せだと思っているのは、二号夫人なんです。人と争って手に入れたもの。でもどんなに、ね、貯金通帳にたくさんのお金があっても、ね、皆さんが地位や名誉があっても、これは薄に過ぎない。死んでいくときには、もう引き裂かれてしまうんです。金銀財宝は、ね、一緒には死んでくれない。たくさんの貯金があっても、死んでいくときには、丸裸で、ね、全部財産残して、土地も家も全部置いて、死んでいかなければならない。これが二号夫人のことですね。そして三号夫人は何かといったら、これは、皆さんの家族ですね。父母、妻子、兄弟ですね。お父さんお母さんがいたらお父さんお母さん、夫からすれば妻や子供、あるいは兄弟、あるいは友達とか親戚も、入るかもしれませんね。まあ、この三号さんは皆さんが寂しい時や悲しいことがあった時にね、話を聞いてもらったりね、話をすることによって安らぎを得ると、非常にありがたい存在ではありますが、だからこの方々はね、ご恩は感じてますから。だから皆さんもね、葬式になったら必ず来てくれますから。ね。基本的に葬儀となったら、この肉親は、生きていたら、父母、妻子、兄弟、あと友達ね、は、この村外れまでは来てくれるんです。火葬場までは普段来ない人でもね、葬儀になったら結構人集まるんですね。だから、村外れまではね、来させてもらいますと言ったのはそういうことなんです。しかし、村外れ、葬式までは来てくれても、その後ですね、皆さんが死んでしまったら、魂の道連れはできないんですね。最後は、父母、妻子、兄弟とも別れなければならないんです。そして、いよいよ寂しくなった夫人は最後、もうとてもお願いできないかもしれないけども、お願いしたところ、快く、ね、承諾してくれたのが、4号さん。つまり、1、2、3はこれ、ゴンサイ。愛人に過ぎない。本当の奥さんは自分から離れない。何を立てるかと言いますと、皆さんの心です。魂なんですね、心。皆さんの心は、死んだ後も死ぬことはない。ずっと残るんです。ところが多くの人はですね、この四号さん、心を大事にしてこなかったんです。なぜね、このシャバが、エドがですね、汚れた世界になれたといったら、心をみんなね、大事にしてこないんです。心を殺して、目の前の、ね、目先の、ね、事柄にとらわれて、ね、執着して、一番大事な心、魂、これを誰もがおろすかにした。そのために多くの人は苦しんでると。罪悪と言ってもね、皆さんが心を大事にしたならば罪悪は作らないんです。一番大事な心をですね、もう完全に忘れていたんです。この人ならばね、優しい言葉をかけなかった。一番大事な心をね。そして激務、ね、奴隷のように扱って心をね、もう自分の心を責めたりね、痛めつけたりしてね、心を成長させなかった。心を痛めつけて、もともと綺麗だったというのは、皆さんの本当の私はね、実は仏様みたいな心、実はみんなあるんです。仏教ではちょっと信じられないかもしれませんけどね、仏教では、大乗仏教では、全ての人は仏になる根拠、そういう心となるものは持っていると。ただそれが塵に覆われて、ね、煩悩に覆われて、もう見えないだけなんだと。つまり心をかけないから、ね、心を大事にしたら綺麗なね、素晴らしいね、美人でね、スタイルのいい奥さんなのに、ね、もう心をかけなかったために、顔も醜くなり、そして体もね、もうボロボロになっていた。まず心がボロボロなんです。心を大事にしてこなかったのが実はほとんどの人なんです。そのために、しかし、ボロボロしてもですね、心は死にませんから。ね、死んだ後もついてくるんです。だからもし心を大事にしてこなかった人は、ね、五章はやっぱり大変になります。自分の蒔いた種まきで、この世の運命も決まるし、死んだ後も決まります。仏教では、皆さんの運命は、神が 与えるのではなければ、ね、偶然でもない。すべて我々の作った種まき、これ仏教で自業自得と言います。自分の作った業によってすべての運命は生み出される。だからこの世の幸不幸も、また死んだ後の幸不幸も今までの種まきで決まるんですよと。だから心をね、大事にしていた人ならば、ね、いよいよ死んでいくとなってもね、綺麗な女性のままで死んでいけるんだけども、ほとんどの人はそうじゃなくて、はしためみたいな奴隷みたいなこき使ってきた心だから、お前おったんかと、多くの人はですね、完全に4号さん忘れとったんです。でもところが、私はついてきますと言ってね、見たら、お岩さん見たらね、うわぁ、こんな女性と俺は結婚しとったかと、完全に忘れてしまって、お前なんかいいわいと言ってもね、ついてきますとね、皆さんから離れない。いいわいいわ言ってもついてきますと、こう言って、ね、泣き泣き死んでいく人もあると思います。これは、それぞれの種まきによって、この世も未来も運命が決まります。だからこの話で、ね、今からでも間に合いますから、心を大事にしなさいと。そしてこの世ね、素晴らしい人生に、ね、なるように正しい知恵を身につけていけば、ね、後悔のない人生が送れますよと、こうですね、お釈迦様は教えられるんですね。じゃあ、ね、まあ、最後というかですね、結論を皆さんに申し上げますと、どうすればこの逃れられない死をですね、乗り越えることができるか。まあ私ははっきり明確に書かれた、本を皆さんに最後紹介したいと思います。まあ皆さんに実はね、今日もこの有識の教え、仏教の深い深層真理を説いた有識の教えを皆さんにね、明らかにしたいんですけども、この有識を知るにはですね、この有識の元になった教え、これ仏教で空と言いますね。空という教え。この空ということが実は有意識なんです。この空をどれだけ理解するか、空が分かった分だけ死が乗り越えられます。まだ空をまたね、有意識と言います。この空の死をもとにして有意識が出来上がりました。この空を明らかにした方が有名な龍樹菩薩ね、お釈迦様の教えを正しく伝えた方の一人ね、龍樹菩薩、勝者かと言われるね方、ナーガールジュナとも言いますけど、この方はあらゆる宗派の方が尊敬している。この方をね、この否定する人なんて一人もいません。お釈迦様の次に偉い方だと言われますね。まあ、世間一般ではお釈迦様、そしてキリストということで、ね、言われますけどね、仏教から言うと本当のことを言いますと、やっぱりすごい方が龍樹です。お釈迦様の次にすごい方が龍樹ですね。で、この方が大乗仏教という教えを明らかにしてくださったんです。で、この方が一番明確にされた教えが、空なんです。熱くないですか？大丈夫ですか？まあ、この、ね、龍樹が明らかにしたのが空という哲学。これを皆さんがどれだけ理解するかによって、皆さんの人生が幸せに送れるかどうかも決まると。で、この方がですね、晩年最後に書いた本が重重美馬車論という本があるんですね。そこに我々が幸せになる道を詳しく説かれてるんです。まあ、今日ちょっと持ってきましたけどね、こういうですね、このちょっと普通読んでもわからない、英語読むより難しい、そういうね、お経のお経みたいな、まあ、お経じゃありませんけどね、このお経を解釈した本が、あるんですけどね、これが龍樹の主張、重々馬車論。そこにですね、皆さんの知りたい回答があったんで、そこを最後ね、皆さんと共にね、味わいたいと思います。まあ、私もですね、今もう54歳で、まあ、いよいよね、死にられませんけども、いい年になりました。死を考える、年齢にも至っております。で、私も昔からの悩みはですね、学生時代から私はもう19歳で仏法とご縁があって、ずっとね、30年以上学んできたんですけどね、仏教を。一番惹かれたのはですね、この 死の恐れなしという境地を説いたのが釈迦なんですね。死の恐れなし、これに惹かれました。死を乗り越えることができるのが仏教なんですね。ダルマさんもこれを求めたんですね。ただこの死の恐怖を克服しなければ本当の幸せにはなれない。でそこでね、どうしたら死の恐れなしと言えるのかという理由をね、いくつかこの人ね、紹介しております。それをね、見てみたいと思います。どのようにですねあるかと言いますと、こういうふうにね、この龍樹は言っておりますね。まず死の恐れなしとはいくつか理由がありまして、まず多く、ね、福徳をなすがゆえに、多く福徳をなす、福徳を集めるね、福徳を集めた人に、死の恐れはないんだ。これが一つ目の理由ね。多く福徳を集めるがゆえに。そして、二つ目が、心は実は瞬間瞬間死んでいるんだと。変わらない心があるんじゃない。心では実は瞬間瞬間生まれては死んでを繰り返している。この道理を知ることが大事だと。こう言われてますね。そして、三つ目が、死はどんな人も免れることはできない。これを認めることだと。死は、免れざるがゆえに、免れることはどんな人もできないんだということを知りなさい。そして四番目が、ね、我々は始めのない始めから実は、ね、無視より、もうはるか昔から、始めない始めから実は生命は流れておりまして、無視の世界に、からずっと今日までね、何回も何回もあなたは死を受けてきた。生まれては死に、生まれては死にを繰り返してきた。これを知ることですと。そして最後に、空を収めていく。まあ、これが一番ポイントなんですけどね。空というものを理解して、これを封じていく。空というものを知ることですね。空を収受する。収受、収める。空を収め、そして習う。収受、収め、習っていく。私はこのようにしたから、死は恐れがないと、こう言い切られたんですね。だ皆さんもね、少しでもこれに近づいていただきたいですし、これを皆さん正しく知れば、そして実践ができたら、ね、死は恐れなしと、こう言えるんです。では早速、見ていきたいと思いますね。まず最初、多く福徳をなすがゆえに、多く福徳を集めた人に死の恐れはないと言われます。これはどういうことかと言いますと、まあ当たり前なんですけどね、死が怖い人は結局ね、善がないからです。罪悪、悪ばっかりやるから。悪の深い人は自分の蒔いた種まきで悪因苦果、悪い原因によって悪い結果、苦しみの結果が来るだろうと薄々感じているので、罪悪の深い人は死んだ後が怖いです。ところが、仏教を聞いた人は、因果の道理といって、蒔いた種は全部自分が刈り取らねばならない。この因果の道理が正しく理解できているから、知恵があるから、ね、コツコツコツコツ、福徳を集めようとする。福徳を集めていくのが仏法者なんです。これは善のことを言います。福とはこれは幸せのことね。徳はこれは、善が習慣化したもの。この徳という漢字はね、人々よ、直き心になるという意味で、人々、ね、行人弁、人々よ、ね、これ正直の時期なんですね。元はこんな字です。まっすぐな心になりなさい。 これが徳の字です。だから徳とは善が習慣化したものを徳と言います。善ならば一つの善なんです。徳は善が習慣化したもの、ね、この徳が身についたならば、ある意味死んだ後でもね、引き継がれると思いますね。無意識レベルでもう善ができる心になった状態、例えば伏せならばね、人に自信をかける、人に優しい、人に親切、これが身についたら、ね、死の恐れなんかないと、こういうふうに言えるんです。福徳、いかにねこの善を蓄えるか、これがやっぱり大事なんですね。だから間違った教えを聞いてる人はね、我々はもう善なんかできないんだという人いますけどね、そうじゃありませんよ。なかなか誠の善はできませんけどね、我々凡夫でもね、できる善っていっぱいあるんです。そのどれだけ皆さんがこの善を治めるか、これによって皆さんの未来も決まるし、今のね現実世界もですね、皆さんの蒔いた種まきがそのまま現れているんです。で、仏教ではね、もちろんお金や財産でもね、人に施せたらいいけども、なかなか、私もそんなたくさんありませんからね、できない。でもね、財産がなくてもね、できる善があるんです。これがね、有名な、無罪の七世という話ね、ぜひ私も実践させていただきますので、皆さんもね、共にね、実践させていただきたいと思いますね。無罪の七世。これは、心がけさえあれば、いつでもどこでも、誰でもできる善です。ね、無罪の七世、ね、どういうかと言いますと、七世ありますね。1、2、3、4、5、6、7と。まあ、これは皆さん普段仕事しながらでもね、普通の生活しながらでもできますから。どういうかと言いますと、まずは、現世。目の施しね、優しい眼差しを施す、ねね、優しい目は心の鏡、ね、目は口よりも物を言うと言われますよね。この優しい目で相手に施すだけでも相手は幸せを感じるし、皆さんの心も、ね、豊かになるんだと。金いりません。優しい眼差しを施す、これ現世ですね。2番目、和現世、これ笑顔ね。和現愛語という言葉がありますけど、穏やかな顔、優しい笑顔、ね、常に笑顔の人は幸せになりますね。笑う角には福来たるで、いつも笑顔の綺麗な人は、笑顔でいる人はこの世から幸せになります。笑顔を見たら心もねほぐれてね、穏やかになって、私たちはこのギスギスした心もね吹き飛びます。いつも人に笑顔で、これは相手はね、この財産の場合は選ばればなりませんが、この無罪の七世はね、どんな人にでもいいんです。相手を構わずやればいいものですね。やったらやった分だけ皆さんに幸せな結果が、やってまいります。和現世、ね、まあ、和現越時期世が正しいんですけどね、略して和現世、穏やかな顔を残すと。そして言辞世、愛のね、優しい言葉を残す、正確には言辞世、いわゆる言葉ですね、優しい言葉をかけてあげる。それによって心もね、我々は和みます。言辞世、ね、優しい言葉をかける、これ、気持ちさえできますからね。そして、神世、これ体を施すね、これ無料奉仕です。報酬を期待するのは、それは伏せではありません。伏せというのは、見返りを期待しないのが伏せですからね。無料奉仕、ボランティアもそうですね、報酬を期待せずに、ね、喜んでさせていただく、まあ、これはね、伏せの特徴はですね、この仏教で慈悲と言ったら伏せのことを言うんですね。伏せと言ったら漢字はね、あまねく施すなんですね。あまねく施す、元はこんな字なんです。あまねく、今は布ですけどね、同じです。布はあまねくなんですね。人を差別せずに施していく。また伏せは、記者とも言われてね、喜んで捨てる、喜んでさせていただく、自分のためです。自分が幸せになるための善ですからね。喜んで、ね、 伏せをさせていただけば、皆さんの有意識世界がですね、豊かになり、幸せな世界が築かれていきます、ね、無料奉仕をすると。そして5番目が同じ発音ですけども、心性、心の施し、心だけでもいいんですよ、ね、心を施していく。必ずオーラとして現れますから、思ったことは必ずね、この雰囲気としてオーラとして現れますから、だから心を施してくださいと。例えば気持ちならばね、ありがとうございました、すみませんと、わずか5時の音声ですけどね、この5時の音声がどれだけ世の中を明るくするか分かりません、ね、気持ち一つで心を施せる、相手は幸せを感じることができます。そして6番目が、小座席、これは、座席を施すね、座席を施す。今これがないためにね、権力争い、ね、地位や名誉でもね、奪い合いしてますわね。小座席がないからです。座席を施すね、小座席ね、席のことを仏教で小座と言いますね。座席の座ですけどね、小座席。で最後は傍舎席、これは一宿一飯を施すと。傍舎席ね、まあ、昔ならば旅人がいた時に、ね、一晩の宿を、ね、貸してあげると、まあ、今はあんまりないかもしれませんけどね、昔はインドでそういうことが必要だということで言われたんですね。傍舎というのは一晩の宿、一宿一飯を施して、相手に喜んでいただくと、まあ、このように、7つお釈迦様は分けてますけども、これならば皆さんね、全くお金がなくても気持ちさえあればいつでもどこでもできる。でこれこそが皆さんの財産なんです。価値をどこに置くかですね。肉体もね、権力やお金もね、死んだと持っていけないんですね。持っていくのは皆さんの業、ね、最後心ですね。この荒屋敷という心にたくさんの行いが収まってるんです。多くの人は悪業、悪い種が多いけどね、仏教を聞く人は福徳を集めてきますから、こういうね、良い種まきをね、コツコツコツコツやっていけば、ね、ね、心は豊かになって、ね、福徳が十分集まったら、死もね、恐れることはないですよと。だから、福徳のある人はね、どんな心境で死ぬかといったらね、こう隆治おっしゃってます。ちょうどね、死んでいくときに、自分をお客さんとしてね、この迎えてくださるような感覚だと。ね、お客さんを愛すれば男とあるんですけどね。ね、死んでいくときにね、私をお客さんのようにね、迎えてくださるように死後の世界で待ってくれてると。そして大勢の人が私をね、受け止めてくださるような、正日頃から皆さんならばね、この世でね、人を大事にする、人を責めない、否定しない、無視しない、日頃から人を大事にしている人はね、そういう業がありますからね、人は集まってくる、そういう業を持っている人は死んだ後もね、またそういう同じようなこの運命になるんです。それで死んだ後でもね、大勢の人が私を迎えに来てくださるような、そういう、ね、感じで受け止めて、ね、迎えてくださると、こういうのをね、自信持って福徳ある人は言えるんですね。龍二は言い切ってます。だからね、まあ、これはピンキリで福徳のある量は違いますけど、皆さんの今までやった種まきによって未来も決まりますから、少しでも命終わるまでに福徳を少しでも収めていきましょうというのが仏教なんです。これが一つ目の理由ですね。次二つ目、まあ、ちょっとあの時間ありませんけども、まあ、簡単に言いますとですね、仏教ではこの死という心というものはですね、実は瞬間瞬間死んでるんです。我々は心というものは変わらない頃がずっと流れて、臨終迎えたら頃が死ぬと思ってますね。本当はそうじゃなくて、年々瞬間瞬間心というものは生まれては死に、生まれては死にを繰り返しております。仏教ではこれは刹那滅といってね、瞬間瞬間あらゆるもの、心も体もね、瞬間瞬間滅しているんです。刹那滅と言いますね。刹那というのはこれは1秒間の60分の1です。ものすごい速いスピードで心は生まれ、 死に、生まれ死に、消滅を繰り返しております。だから今皆さん実はね、新しい頃が今生まれてるんです。今は幸いなことで仏法を聞いてますから、良い頃が生まれております。瞬間瞬間ね。ところがまた話が終わって何か煩悩が起きる縁が来たらね、怒りとか吹き上がってきて悪い頃がまた出てきて心にどんどん溜まっていきますね。仏教では瞬間瞬間心は生まれては滅死を繰り返すと、これが全部皆さんの荒屋敷というね、心の蔵に全部収まるんです。それが縁が来た時に生まれ生まれ生まれと、これが真実なんですね。だから臨終迎えて心が死ぬから怖いと言っている人はこの道理を知らないから、臨終来なくてもね、心は今も死んでるんです。生まれ死にを繰り返してるんです。当然肉体が私じゃありませんから、肉体に宿っている魂、荒屋敷が私なので、それを知れば、ね、別に心が、ね、死ぬから怖いという恐れはなくなると、まあ、つまり空を悟ることなんですけどね。心という仕組みを仏教を聞いて正しく理解していけば、ね、教えの理解があれば、ね、そして仕組みが分かれば、ね、別にこの死の恐れることはなくなると。心とはどういうものかを有意識の教えを通して深く学んでいくことが、また死を乗り越える方法でもあります。これが2番目ね。で3番目、この免れざるが原因、まあ、次の4枚目も同じですけども、この死というものはどんな人もね、免れることはできない。古今東西ね、優れた王様もいた、また過去に仏様も現れた、悟りを開いた人もたくさんいた。どんなに優れた人もみんな死んでってるんです、ね、死の淵に一人残らず消えていく。みんな死んでるんですね。このように生を受けて、死を免れない者は誰一人としていないんです。これが真実ね。だから皆さんも実は、ね、今生だけじゃなくて過去ね、何回も何回も生まれ変わってきた。もし生まれ変わってきたね、骨がもし残ってるとしたら、ヒマラヤ山のような高さぐらいまで骨はたまりますと言われています。生まれたものは必ず死んでいく。この厳粛な事実を否定せずに、抗うことなく受け止めていく。この受け止めた姿が、だるまさんですからね。これを受け止めるから死は乗り越えられるんです。どんな人も免れることはできない。そして私の過去を振り返ると、始めのない始めから、実は何回も何回も死を受け止めてきたのが事実なんですね。私とは、肉体じゃない、私とはガーじゃないんです。私とは空なんです。無我なんですね。有意識なんです。この有意識という真理を悟る、空という真理を悟れば死は乗り越えられます。そして、まあ、最後ね、結論が、ね、この十字馬車論の結論は空を悟るね。仏教といったらこの空を悟ること、有意識も同じ、ね、空というものを皆さんがどれだけ理解するか、空を納め習っていく、ね、教えをしっかりと身につけ、ね、教えを正しく理解して教えの通り実践していくことによって、この空というものが、ね、分かるようになってくると。この空をですね、体得した方が龍樹だったので、その自分の自信から、ね、私は死の恐れなしだと、で皆さんも、ね、この身になれますと。そして、この空を体得する人はですね、菩提心といってね、菩薩になるんですね。仏教で菩薩といったらね、菩提心のことを言います。菩提心を起こせば、ね、死は乗り越えられます。菩提心とは、自利利他のことを言いますね。自利他を実践する人、自分の幸せと人の幸せは一つなんですね。自利他、これこそが本当の幸せだと。自分の欲を満たすこと、現実をごまかすこと、蜂蜜を舐めることが幸せではないと。次元が違う、質が違うんだと。本当の幸せは仏教では自利、自分の心の成長と人を幸せにする、これは一つなんです。人を幸せにするこそが することこそが私の幸せなんです。また、ね、もっともっと知恵を身につけて人々を救ってあげたい。願わくは全人類が幸せになってもらいたい。これが実は菩薩なんですね。まあ、そこまでは無理でもね、まずは身近な人、家族とかね、大事な友達とか身近な人に幸せになってもらいたい。それが私の喜びなんです。人の幸せに尽くすままが私の喜び。だから喜んでできる、見返りを期待しない、ね、この相手を幸せにすることが私の幸せ。もっともっと知恵を身につけて多くの人を救ってあげたいという心、ね、でこれは一章や二章ではできないんでね、何回も生まれ変わらないとできませんので、やっぱり人を救うにはやっぱりね、生まれ変わり死に変わりして人々を救っていくんです。そしてやがては全ての人を仏まで、ね、導くのが仏教なんですね。全ての人が凡夫から菩薩になって、ね、菩薩になって、そしてジリタの幸せが、これが仏教でいう本当の幸せですから、この幸せになるまで生まれ変わり死に変わりしてでも導きたいという気持ちが菩提心なんです。生まれ変わり死に変わりしないと救えないんで、だから死は問題じゃないんです。菩薩にとっては根性だけじゃないから、何生も何生も生まれ変わって、次また死んでまた人間に生まれて、仏法を学んで人々に仏法を、ね、お伝えしていく、ジリータを自らも実践し人にもお伝えして、そしてあなたと共に幸せになりましょうと、自分さえ良ければ人はどうなってもいいという気持ちは、有識が分かってないから、空が分かってないから、真理が分かれば、ね、あなたと私は、ね、一つだと、真理から言ったらね、きっちり二つに分けられないんです。みんなと共に私が幸せになるには、周りが幸せじゃないと幸せになれないんです。もろに影響を受けますから、空と言ったらね、私とあなたの関係は、ね、きっぱり分けられないと思うんですね。もろに影響し合うんです、空と言ったら。あなたと私はね、つながってるんです。これが空なんです。まあ、こんな簡単な意味ではありませんけどもね。一つ言えば空、そういうことなんですね。だから、自分が幸せになるには、自分と関わっている人が幸せにならないと、幸せには本当の意味ではなれないんです。だから、まず身近な人、ね、身近な人を幸せにする。それがそのまま自分の幸せにつながる。だから、菩提心を起こしている人に、死の恐れはないと。こう龍樹は、おっしゃっておられます。そしてこの空というものをですね、納め、体得していく、これが大乗仏教であると。またこれが有識の教えの結論なんですね。その空を、ね、学ばせるため、理解させるためにたくさんの教えがあります。まあ、今日はまずそのね、まあ、原点というか、何のために、聞かなければならないか、仏教をね、何のために学ばればならないか、まあ、そこをね、まあ、今日は確認をさせていただきました。まあ、これは皆さんにとって非常に大事なね、教えなので、ぜひ心に刻んでね、置いていただきたいなと思います。はい、じゃあ